ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizna minasan, kyou watashi Eさん ga nihongo hosou wo okurimasu. Kyou no bangumi wa niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jōhō, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de minasan, mazu wa niusu wo okiki kudasai. Hikitsuzuki shūhasu 332kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ルル大統領はノルウェー気候環境大臣代表団の訪問を受けたことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は6月2日、ジャカルタのマルデカ宮殿で、ノルウェーのアンドリアス・ビエラン・エリクセン気候環境大臣とその代表団の訪問を受けました。大統領事務局の声明によると、この会談では気候変動改善におけるインドネシアとノルウェーのパートナーシップについて話し合われ、その一つが森林と土地利用に関する2030年の森林及びその他の土地利用または FOLU 準吸収目標の達成です。シティ・ヌルバイア環境林業大臣は、主な目標は2030年森林及びその他の土地利用の準吸収であり、1億5600万米ドルまたは炭素3020万トンに相当するインドネシアの気候変動対策の成果に対する具体的な支援だと述べました。一方、ノルウェーのアンドレアス・ビエラン・エリクセン気候環境大臣は、森林伐採を最大 90% 削減し、積極的に土地を回復させたインドネシアの成果を高く評価しました。それでは次のニュースです。森林破壊の証言はインドネシアが環境基金を管理できることを証明したことについてお伝えします。スリムリアニ財務大臣は、森林破壊証言におけるインドネシアの実績は、政府が財務省参加の環境基金管理庁を通じて海外からの環境基金を管理できることの証だと述べました。これはジョコ・ウィドド大統領がジャカルタのマルデカ宮殿でノルウェーのアンドレアス・ブリエン・エリクソン気候環境大臣の訪問を受けた際に同行した際、スリムリアニ大臣が語ったものです。
最も重要なのは財務省傘下の環境基金管理庁ですが、理事はシティ・ヌルバヤ環境林業大臣およびその他の大臣で構成されています。これは成果に基づき効率的かつ責任を持ち透明性を持って提供できる機関として国際的に信頼されています。そして海外からの資金源をより活用できるようになるのは確かです。スリムリアニ大臣はインドネシアとノルウェーが森林破壊と森林劣化
による排出量削減または REDD プラスのために成果に基づく貢献資金を通じて協力してきたと説明しました。財務大臣は2014年から2016年にかけて炭素排出量が2000万トン削減され、その後財務省傘下の環境基金管理庁を通じた REDD プラスからの資金で覆われたと述べました。この資金は森林破壊の証言におけるインドネシアの実績または成果がある場合にのみ支出されます。それでは次のニュースです。仙台で開催される IGFD2024 年では、インドネシア大使が日本国民をインドネシアパビリオン招待についてお伝えします。在日本インドネシア共和国大使ヘリ・アハマディ氏は6月2日、宮城県仙台市でインドネシアフェスティバルまたはフェスティナーを開催しました。大使は演説の中で持続可能な開発目標の精神に従って自然、文化、未来をテーマとするインドネシアパビリオンを訪れて欲しいと日本の国民を招待しました。フェスティナは2024年5月31日から6月2日まで仙台で開催されるインドネシア日本友好デイまたは IGFD の総合プロモーションサービスプログラムの一環です。在東京のインドネシア大使館は300人以上のインドネシア国民と日本在住のディアスポラが参加した教育や金融サービスなど領事サービスと相談及びその他のサービスを開催します。在東京のインドネシア大使館はミニバザールを通じてインドネシア製品も宣伝しています。仙台の2024年インドネシア日本友好デイの一連の活動でヘリ大使は村井義弘宮城県知事とも会談し、工業研究やハラル産業に関する協力強化について話し合いました。それでは次のニュースです。チリは ICG での南アフリカのイスラエルに対する訴訟に参加したことについてお伝えします。チリのガブリエル・ボリッチ大統領は、同国が南アフリカとともに国際司法裁判所または ICG に対して大量虐殺でイスラエルを訴えると述べました。6月2日アンタラ通信社によると、南アフリカは12月ガザ地区のパレスチナ人に対する大量虐殺行為の疑いで国際司法裁判所にイスラエルを訴えました。この南アフリカの行動は多くの国によって支援されており、イスラエル・パレスチナ紛争における新たな歴史的節目となります。2024年2月13日南アフリカは再び国際司法裁判所に対し、ガザ南部のラファ市へ軍事侵略を続けるイスラエルの決定を検討するよう求める要請書を提出しました。南アフリカはこの追加要請はイスラエルによるガザ地区のパレスチナ人民のさらなる重大な権利侵害を防ぐために裁判所の権限が必要かどうかの判断は ICG に求める第一歩であると述べました。それでは最後のニュースです。イギリス外務大臣がハマスにイスラエルの新協定を受け入れるよう要請したことについてお伝えします。イギリスのデビッド・キャメロン外務大臣は6月1日イスラエルが提案し、アメリカのバイデン大統領が支持したガザ地区での戦闘を終わらせるための新たな合意を受け入れるよう ハマスに促しました。6月2日、アンタラ通信社によると、キャメロン首相は、プラットフォーム X のビデオを通じて、人質を解放し、ガザで切望されている人道援助を送る機会を活用することの重要性を強調しました。キャメロン首相は、戦闘停止を利用して、持続的かつ救急的な停戦を長年の問題の政治的解決を確立することが重要だと述べました。さらに他の国々、特にアラブ諸国に対し、安全保障への取り組みに貢献するよう要請しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はゴミ風船現象は朝鮮半島の安定性を試すということについてお伝えします。韓国と北朝鮮の対立は今も続いています。1953年に朝鮮戦争が終わって以来、両国は対戦状態にあり、今も多くの緊張が続いています。最近では北朝鮮はゴミを詰めた約720個の風船を韓国に飛ばし、国境の GPS 信号を妨害しました。韓国の統合参謀長官は6月2日、両国は触れて軍事環境線を越えて飛来した約710個の風船を発見したと発表しました。風船はソウルや全国各地で発見され、中にはタバコの吸い殻、紙くず、ビニールなど のゴミが入っていました。これは韓国の活動家が送った反北朝鮮ビラに対して飛ばされたとされる以前の風船と同じです。韓国軍は落下した風船には危険な化学物質が含まれている恐れがあったため回収チームを派遣しました。また北朝鮮は5月29日から4日連続で韓国北西部の国境近くの海域で GPS 信号を妨害しました。北朝鮮は5月30日の訓練で超大型ロケット発射装置から日本海に向けて砲撃を行い、これは韓国に対する先制攻撃を行う決意の表れであるとのとしています。2018年の ASEAN 韓国首脳会議でインドネシアのジョコウィドド大統領はインドネシアが朝鮮半島の安定を重要視していると述べました。したがってインドネシアは朝鮮半島の平和を実現するためのあらゆる努力を支持します。その際ジョコウィドド大統領はすべてのことがいい方向に進めば2019年の ASEAN と韓国の協力30周年に北朝鮮の指導者金正恩のことがいい方向に進めば2019年 ASEAN と韓国の協力30周年に北朝鮮の指導者金正恩氏を招待することを具体的に提案しました。インドネシアは韓国と友好的であるだけでなく北朝鮮とも50年以上の相互関係を持っており、朝鮮半島における平和に向けてのさまざまな努力を全面的に支援しています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、ラキシです。今日は6月3日の出来事をお伝えします。最初は1947年6月3日、スカルノ大統領は TNI を発足させました。インドネシア国家は建国当初、陸軍部隊を全く持っていませんでした。1945年8月23日に、スカルノ大統領が発表した人民安全保障局は正式な軍事組織としての軍隊ではありません。したがって、1945年10月5日の政府令により人民安全保障局は人民安全軍 TKL に変更され、その後人民安全軍に名前が変更され、再びインドネシア共和国軍 TRI に変更されました。正規軍としての TRI と人民闘争の組織という2つの軍隊を統合するため、1947年6月3日、スカルノ大統領はインドネシア国軍 TNI の設立を正式に合法化しました。次は1965年6月3日、米国の宇宙飛行士が初めて宇宙空間を歩きました。1960年代は宇宙世界の勃興の時代となりました。当時米国とソ連は宇宙探査で競い合っていました。米国の功績の一つは1965年6月3日に宇宙飛行士エドワード・エッジ・ワイト2世少佐が史上初めて宇宙航行に成功したことです。彼はこの歴史的な足がかりに成功した宇宙飛行士です。地表から約 1642km 上空でエドワード・ワイトはジェミニ4号機のドアを開け、カプセルから歩き始めました。エドワード・ワイトは約20分間カプセルの外にいたが、自分が航空に浮いているのを感じました。 最後は1589年6月3日アヤトラ・コメイニが死去しました。アヤトラ・ルホラ・コメイニはイラン革命を主導した指導者でありマルジャシア派の一人でした。1964年11月コメイニ氏はサッパラフィに対する行動を扇動した罪で逮捕されました。その後彼は14年間インド生活を送りました。コメイニ氏は1579年にイラン革命を主導しイラン最後のシャーであるムハマド・レザ・パハラフィを打ち倒し2500年にわたるペルシア帝国に総司府を打ちました。1502年9月24日に生まれたアヤトラ・ルホラ・コメイニは1589年6月3日に亡くなりました。彼は10日以内に5回の心臓発作を起こして息を引き取りました。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Kita adalah dua insan penuh cinta. Di awal tercipta kisah kita. Manis tuturmu buatku terpana. Bagiku kau sempurna.Sudah cukup ku tak tahan lagi.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、インドネシア語です。今日はプラボー国防大臣が平和と安全のための世界各国の積極的な役割を奨励することについてお伝えします。インドネシア共和国のプラボー・スビアント国防大臣は6月1日シンガポールのシャングリラホテルで開催された2024年国際戦略研究所フォーラムの特別セッションで講演しました。プラボー大臣は演説で、現在世界が懸念している多数の戦略的安全保障について強調しました。プラボー大臣はインドネシアにとって平和、安全、安定、繁栄の追求が国際関与の主な基盤であると強調しました。プラボー大臣は対話と協力を通じてのみのこの目標を達成できると付け加えました。国防大臣によると、協力が繁栄と調和を達成する唯一の方法であるということです。インドネシアは包括的な対話と具体的な協力を深めるとともに、特に国連憲章で義務付けられた全ての国の国家主権と領土保全を尊重する国際法を遵守することに強く取り組んでいます。プラボー大臣は、特にウクライナとパレスチナにおける紛争について強調し、外交対話と国民の団結の重要性を強調しました。国防大臣によると、子ども、女性、非武装の民間人を含む多くの罪のない命を奪ったラファでの最近の悲劇的な出来事により、世界に対しこの人道的惨事に対する徹底的な調査を直ちに求めました。プラボー大臣は、この悲劇を十分に理解することが将来同様の事件を防ぐために非常に重要だと強調しました。インドネシアはイスラエルとパレスチナ間の平和に向けた永続的解決の重要な一歩として、包括的かつ恒久的な停戦を支援することを約束しています。国防大臣は、またインドネシアが世界各国とともにイスラエルとパレスチナの永続的な平和を安全のための唯一の解決策は二国家解決であると信じていると強調しました。プラボー大臣は、インドネシアはガザへの支援を提供するために引き続き努力すると述べました。大臣によると、必要に応じて国連の要請があれば、インドネシアは平和維持軍も派遣するとのことです。プラボー大臣は、全ての当事者の承認を得て、インドネシアはガザの病院に医療従事者を派遣する用意があると付け加えました。インドネシアはまた、負傷したパレスチナ人やインドネシアの病院で治療を必要な人々の避難と治療においても用意ができているということです。国防大臣は、世界に共通の利益に向けて取り組むよう要請しました。国防大臣は、ナショナリズムは人間性とのバランスが取れていなければならないと述べました。ナショナリズムは知恵と世界のすべての国民への敬意によって鍛えられなければなりません。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Terima kamu.
RRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Bye.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はワルナワニをお聞きください。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習が目的です。このインドネシア語講座はボイスオブインドネシア、LRI海外放送局とインドネシアの文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはブルジャムジャム、日本語で数時間です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではブルジャムジャム、日本語で数時間についての会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんとマカサル経由でバリーに向かうベトアンバリ空港の乗客の間で行われます。クリスさんは乗客に飛行機の到着を何時間も待っていたと話しました。
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ブルジャムジャム、日本語で数時間に関連する単語とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。サヤ、サヤ、日本語で私、私。メヌング、メヌング、日本語で待つ、待つ。ブルジャムジャム、ブルジャムジャム、日本語で数時間、数時間。Saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam. 日本語で何時間も待っています。何時間も待っています。Petugas, petugas. 日本語で役員、役員。Terlambat, terlambat. 日本語で遅い、遅い。Cuaca buruk, cuaca buruk.日本語で悪天気、悪天気。menunggu lama, menunggu lama. 日本語で長く待っています、長く待っています。semoga, semoga. 日本語でうまくいけば、うまくいけば。segera membaik, segera membaik. 日本語ですぐに良くなる、すぐに良くなる。pesawat, pesawat. 日本語で飛行機、飛行機。ティバ、ティバ、日本語で到着、到着。トゥジュワン、トゥジュワン、日本語で目的、目的。リスナー皆さん、会話の中に、Saya sudah menunggu berjam-jam。日本語で私はもう何時間も待っていますという文がありました。この文にはブルジャムジャム、日本語で数時間という数字の単語があります。ブルジャムジャムという言葉は60分または1時間に等しい時間を意味するジャム、日本語で時間という名詞に由来します。この会話の中で飛行機の到着までの長い待ち時間に関する質問の答えとしてブルジャムジャムという言葉が使われています。では時間の長さを表す他の数字の単語の例を聞いてみましょう。ブルハリハリ、日本語で数日間。Di Jakarta ke kota Baobao, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. 日本語で、フェリーの乗客はジャカルタからバオバオシーまで行くのに 数日かかります。Berminggu-minggu 日本語で数週間。 Paket Chris belum sampai selama berminggu-minggu 日本語でクリスさんの荷物は何週間も届きませんでした。ベトアンバリ空港はソラウェシ州南東部バオバオ市にあります。この空港は先駆けの空港として1976年に建設されました。現在ベトアンバリ空港はワカトビ諸島の観光地と南ソラウェシ州の州都であるマカサル市を結ぶアクセスポイントの一つとなっています。リスナー皆さん、最後はもう一度例文を聞いてみましょう。
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Kamu jadi milik.
selalu karena ku tak istimewa. Kamu begitu indah, begitu cantik, begitu istimewa. Mungkinkah kamu jadi milikku selalu, karena ku tak istimewa.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Woo! geraklah ragaku dan lakukan sesuatu. Woi, dunia ini begitu ramai dan tak tepat bila kau layu. Bra, 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 berhasil. Ri, 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 respect, pantang menyerah. Woi,
maju tak gentar, membela yang benar, tetap semangat.
Voice of Indonesia.
Rizna minasan, kore de Nihongo hosou wo owarimasu. 最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。